今月のトピックス。マイナ救急で救急活動の迅速化、マイナ保険証の提示にご協力を。ID32844。実施期間、4月1日火曜日から令和8年3月31日火曜日。消防庁と連携し、昨年8月から実施しているマイナンバーカードを活用した救急業務、マイナ救急の実証事業を令和7年度も継続します。救急需要の増加。コロナ禍においては救急出動件数は一時減少しましたが、その後はコロナ流行前をはるかに超える出動件数を毎年更新しています。令和6年の出動件数は4075件を記録。今後も増え続ける救急需要に迅速に対応しなければなりません。救急活動の迅速化、円滑化。マイナ保険証を活用することで、傷病者の医療情報を正確に得ることが可能となり、搬送先の医療機関を選ぶ重要な情報となります。また、データを閲覧するため、従来の救急隊員による聞き取りよりも、傷病者への負担を軽減することにもつながります。紙面には、市の救急出動件数と病院収容までの所要時間のグラフが掲載されています。グラフを説明します。令和2年から令和6年までのグラフです。市の救急出動件数。令和2年2941件。令和3年3097件。令和4年3801件。令和5年4005件。令和6年4075件。病院収容までの所要時間。令和2年 33.0 分。令和3年 32.4 分。令和4年 34.1 分。令和5年 31.0 分。令和6年 30.9 分。グラフの説明は以上です。救急搬送の流れ。1、救急車出動。救急車内から傷病者宅へ電話し、マイナ保険証の用意を依頼します。持っていなくても救急活動に影響が生じたり、傷病者が不利益な対応を受けたりすることはありません。2、救急隊が到着。本人から同意を得てマイナ保険証を受け取ります。意識がないなどで同意を得ることができない場合は、生命・身体の保護が必要である場合に限り、同意なしで閲覧することがあります。3、情報の閲覧。マイナ保険証をタブレットで読み込み、専用のシステムから傷病者の医療情報を閲覧します。4、病院へ搬送。閲覧した正確な情報を参考に、搬送先の医療機関を選び、到着後は速やかに医師に引き継ぎます。紙面には、消防庁のあなたの命を守るマイナ救急の動画につながる二次元コードが掲載されています。マイナンバーカードの申請、ID2148。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。次の方法で申請できます。郵送で、パソコンやスマホなどで、証明用写真機で、市役所で、申請方法など詳細はホームページで。マイナンバーカードの申請についての問い合わせは、市民課電話 76-8195。 マイナンバーカードの保険証利用登録は、医療機関、薬局の受付で、マイナポータルで、セブン銀行 ATM で、市役所では登録できません。紙面には、厚生労働省ホームページにつながる二次元コードが掲載されています。問い合わせ先、消防総務課電話 51-0860。119番通報の消防通信指令業務の共同運用を開始。ID36125。119番通報受信場所が変更。これまで 瀬戸尾張朝日消防司令センターで行っていた消防通信司令業務。119番通報の受信、消防車や救急車の出動指令などを4月から名古屋市防災司令センターで本市、名古屋市、瀬戸市など8消防機関が共同運用します。災害情報を一元化することが可能となり、迅速な相互応援体制が強化されます。119番通報は落ち着いて、119番通報は今まで通り利用できます。通報する際は落ち着いて住所を伝えてください。また、住所がわからないときは、周辺の目立つ建物などを教えてください。GPS 情報や検索機能で司令員が場所を特定します。問い合わせ先、消防署、電話 51-0119。スポーツクラブ、朝ピー会員募集、ID18319。これは、朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。対象、時間、場所、申し込み方法など、詳細は紙面の二次元コードで、プログラム、ショートテニス、サッカー、バレーボール、陸上、バドミントン、ビーチボール、筋トレ&ダイエットフィットネス、空手、健康体操、健康ヨガ、卓球、タンゴフルネス、定員枠あり、ゴルフ、ボーリング、会費、正会員、個人、ファミリー、18歳未満、入会金500円、年会費6600円、18歳以上、入会金1000円、年会費1560円、65歳以上、入会金500円、年会費6600円、限定会員、ゴルフ、入会金500円、年会費、レッスン料は別で2640円。限定会員、ボーリング、入会金500円、年会費、ゲーム代は別で1320円。ただし、継続の場合は入会金はいりません。問い合わせ先、渋川福祉センター内スポーツクラブ、アサピー事務局、電話080-3635-0233。受付時間は水曜日、日曜日の13時から15時です。または健康都市スポーツ課電話 76-8183。お祭り、イベントなどの日程が決定。これは朝日健康マイスターチャレンジ対象授業です。お祭り、イベント、時、ところ、問い合わせ先の順にお伝えします。町美化大作戦ゴミゼロ運動。これは市政55周年記念事業です。時、5月25日日曜日。ところ、市内全域。問い合わせ先、環境事業センター。電話 52-8000。朝日夏フェスタ2025。これは市政55周年記念事業です。時、8月23日土曜日、ところ、スカイワード朝日、城山公園一帯。問い合わせ先、市民活動課内、朝日夏フェスタ実行委員会事務局、電話 76-8126。市民祭、これは市政55周年記念事業です。10月11日土曜日、10月12日日曜日、ところ、スカイワード朝日、城山公園一帯。問い合わせ先、産業課内、市民祭実行委員会事務局。電話 76-8137。総合防災訓練。これは市政55周年記念事業です。時、10月26日日曜日。ところ、三号小学校。問い合わせ先、危機管理課、電話 76-8127。紅茶フェスティバル in 尾張朝日。時、11月9日日曜日。ところ、スカイワード朝日。問い合わせ先、一般社団法人、市観光協会。 電話 52-6500 農業祭り、これは市政55周年記念事業です。時11月16日日曜日、ところスカイワード朝日、問い合わせ先公園農政課内農業祭り実行委員会事務局、電話 76-8133。 輪島市派遣職員レポートボリューム3、輪島だより ID36386。 令和6年9月1日から被災地支援のため本市職員を石川県輪島市役所に派遣し、公費解体業務に従事しています。公費解体業務とは、被災家屋などについて二次災害の防止と被災者の負担軽減を図り、生活再建支援につなげるため輪島市が所有者に代わって解体・撤去などを実施するものです。派遣職員から現地の様子などをお知らせします。私が輪島市に着任した昨年9月の時点で 5% 程度であった解体率が、2月末時点で 50% 近くまで伸びてきました。着任当初は窓口での受付業務がメインでしたが、申請後に解体業務が進むにつれて、現在では解体費の支払い事務を担っています。こちらも事務のピークを迎えており、多い時には1ヶ月で20億円ほどの解体費を支払うこともあります。また、今年1月から2月にかけては大雪に見舞われました。私が宿泊している能登里山空港は、市内でも比較的積雪量が多く、毎朝車に積もった大雪を派遣職員同士で雪かきしてから出勤します。私の部屋は水道管が凍結し、エアコンが故障したため、別の部屋に引っ越ししたこともありました。少しずつではありますが、輪島市の職員との交流も増えてきました。前回紹介した宿泊先のフードコートで、輪島市の職員と交流会を開催しました。フードコートには、もともと市街地で営業していた店舗もあり、輪島市職員の方が懐かしそうに食事している姿が印象的でした。また、輪島市職員自身もほとんどが被災しており、震災直後の貴重な話をたくさん聞くことができました。最後になりますが、私は3月末で派遣業務を終了し、尾張旭市に帰任します。現状、復興という言葉にはほど遠く、長期的な支援が必要です。その中で、人や町の様子が少しずつ明るくなっていく過程に立ち会えたことが何よりの喜びでした。また、仕事を通じて培った経験と人脈は大きな財産となりました。一日でも早く元の生活に戻ることをお祈りします。いろいろな方のお力添えのおかげで職務を全うすることができました。ありがとうございました。派遣職員河内屋。紙面にはフードコートでの輪島市職員との交流会の写真と宿泊先の積雪の写真が掲載されています。震災の話あれこれとして4つのエピソードが載っています。床に新聞紙を敷いて1枚の薄い毛布に5人で寝た。避難所のトイレの汚物をゴム手袋でかき出した。お子さんが今でも毎日防災リュックを背負って寝ている。自動販売機やスーパーなどが壊されて、水や食料が取られていた。問い合わせ先、広報戦略課、電話 76-8106。